さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。あ、嬉しい。はい、なんか裏番組がすごく松本幸宏さんとかいらっしゃいますよね。とにかくいろんな豪華な裏番組の中、私のセッションを選んでいただきありがとうございます。はい、このセッションはチョモドが愛を持って語るこのタイトルちょっと照れるんです。チョモドが愛を持って語るビジュアルスタジオ2017と C#7新機能を活用して開発効率を上げようということで、はい、このセッションはツイート大歓迎です。ハッシュタグはデコード17で、あと TL01 で、これは私のセッション ID です。なんかツールの01番、なんか開発ツールの1番目のセッションということで、この ID みたいです。で、写真撮影は大丈夫です。で、シャッター音は控えめにっていうことで、なんかシャッター音がどうのっていうなんか注意みたいなのが毎年来るみたいで、このフィードバックとかにマイクロソフトフィックスとかおすすめです。はい、で、軽くちょっとだけ登壇者紹介です。私の名前は千代田まどかといって、ニックネームはよくちょまどって呼ばれてます。千代田まどかだからちょまどってよく言われてます。で、プログラム書きたくて新卒で入った SIR を3ヶ月で辞めちゃって、まあその文系ですごく頑張って就活したのに3ヶ月でニートになってしまったので、お母さんが泣いちゃったんですけど、はい、その後スマホアプリ C# で開発するデベロッパーになりました。その翌週にベンチャーに転職したんですけれど、そこの CEO と CTO の人がもともとマイクロソフトのデベロッパーでなんかワードとか作ってた人で、まあ、C# とかビジュアルスタジオとか Azure とかザマリンが自然にこう入ってきてすごい仕込まれたんですね。まあ、それで、まあ、何年かデベロッパーやってて、ですごいもうめっちゃ C# はすごいぞとか言ってたら、マイクロソフトに入社することになって、私はエンジニア兼漫画家です。で、漫画、これは私の描いた絵、あ、キーノートでなんか私の線画が使われたんですよね。自動色付けのやつ、多分左の絵が多分なんか AI の色付け金髪になってたんですけど、はい。で、これ私の描いた絵で、連載してるのは、私の描いてる漫画は走れ行動学園です。この漫画知ってる人どれくらいいますか？知ってる人手を挙げてください。わあ、すごい嬉しい、ありがとうございます。すごい、7割くらいかな、ありがとうございます。はい、ツイッターはちょまどでやっています。今日お話しすることは、まずビジュアルスタジオの話です。ビジュアルスタジオの歴史をちょっとだけ話して、で、あと2017の便利機能をお話しします。で、次が C#7 の話もします。で、まずまあC# と、私本当にすごい軽いお話と、あと C#7 の新機能で、このセッションの全体で言えることが、その既存のやつとの比較をしながらやろうと思うので、例えばビジュアルスタジオ2017は2015がこっち2017だったらこうなったみたいな、 C#7 のやつだと C#6 まではこう書いてたけど7ではこう書けるよっていう比較をしながら進めていこうと思っています。はい、ということで、まずビジュアルスタジオとは一体何かというと、まあその、まあ、普段はその公の場では、まあ、マイクロソフト製の ID だよとか無難なこと言ってるんですけど、真実はこの通りですね。高機能、高速、軽量ですぐ使える、あらゆる開発者の最強ツールのことです。はい、私はビジュアルスタジオが噛みすぎて、前職ですっかり C# 信者になってしまったんですけれども、あとドットネットの、もう本当にビジュアルスタジオ素晴らしいツールですね。一応そのスクショが、これビジュアルスタジオの、まあ、皆さん使っていると思うんですけど、一応撮ってきました。で、ビジュアルスタジオ2017で開発できるものは今はこんなにあるということで、まあ、その2017、まあ、ビジュアルスタジオがあって、その上に C# とかが載ってて、で、デスクトップアプリが開発できて、 WPF インフォームで、 UWP がまたがってて、モバイルで、で、私の大好きなザマリンできて、あとウェブの開発もできます。 ASP.net とかで、こんな感じでいろいろできる。はい、で、ということで、そのちょっと歴史を振り返ろうと思って、これが最初のビジュアルスタジオ。はい、で、これからどんどん次がこうなって、1998年、次が2002年、2003年、2005年、2007年、私のまだ知らない頃です、2010年で、2012、2013、 これが私の最初のビジュアルスタジオですね。ここで一気に信者になって、で2015年で、それで2017で、まあ、今に至るわけですね。ザマリンが完全に統合されました。ということで、せっかくなので最初、まあその最初はそのプログラミング言語ごとになんか違ったんですよね、この開発ツールとかエディターが。それが複数のプログラミング言語を単独の開発環境に統合しようとしたということで、ちなみにこの中にこの最初のこれ使ったことあるよって人どれくらいいますか？あ、強い、すごい、ありがとうございます。すごいですね、2割くらい、強すぎますね。わー、なんかそんな強い人たちの方々に私が何を語れるのかちょっと不安になってきました。頑張ります。はい、で次が2002年の、はい、ドットネットフレームワーク 1.0 対応ですね。 C シャープが初めて含まれたバージョンということで、でこれが2003年になって、でいろいろ機能が拡張されていきますね。で次がリンク、2008年に、まあ、C シャープといえばってやつで、まあ、リンクがみんな挙げられますよね。あのこの間ツイッター見てたら、なんかリンク禁止の現場があるって聞いてびっくりしました。 C シャープの現場でなんかこんなよくわからない書き方はやめろっていうやつで、リンク禁止の現場があるって、それはもはや C シャープなのだろうかみたいな。はい、そのリンクがこちらですね。 C シャープ3でリンクに対応しましたと。で2010で動的片付け変数オプション引数なら対応したと。で C シャープ5でようやくエイシンクアウェイト、まあ、C シャープで私が一番好きな機能はリンクなんですけれど、次がやっぱり非同期処理をすごく簡単に書けるエイシンクアウェイトだと思うんですね。それがここで対応したと。で次2013年のやつで Git のサポートがついた。どんどんどんどんリッチになっていってますね。で、はい、でこれで2015ですね。でロズリンが出てきました。私もあの C シャープの処理系があのオープンソースになるって聞いてすごくワクワクしました。はい、で C シャープ6で OSS 化、ヌル条件演算子、ネームオフ演算子などに対応ということで、でこれが最新のやつですね。そのこれが新しいインストーラーで GUI になりましたね。2017だと今までこう文字だけだったのが綺麗になってコンポーネント化してとても軽量で分かりやすくなりました。で C シャープ7対応で、でザマリンが完全に統合されましたね。ザマリンが買収されてから初めて出たビジュアルスタジオのバージョンなので、完全に統合されてかなりシームレスに開発できるようになりました。ということで、これで最初はこの最初のビジュアルスタジオはまあクライアントで閉ざされてて、次がクライアントサーバーになって、で最近になるともうなんかクラウドが前提になってきて、それであと地味にロゴが変わりましたね。2017でこうなんかピョピョピョってなりました。ロゴが地味に変わりました。でそれで最初の VS が1997年で、最新の VS が2017年ということで、つまり今日がビジュアルスタジオ、あ、今年がビジュアルスタジオ20周年記念ということですね。はい、振り返りでした。ということでビジュアルスタジオ2017の新機能、あ、の便利機能、まあ新機能の一覧についてお話しします。まあそのいっぱいあるんですけど、まず最初がコード参照機能の強化についてお話しします。でこれは Go to All 機能、すべての参照検索でストラクチャーガイドライン機能をお話します。次にコーディングルールの設定がなんかうまいこといけるようになりました。細かいコーディングルールの設定が可能になって、あとエディターコンフィグのサポートができるようになります。で次デバッグ機能の強化が挙げられますね。でラントゥークリック、まあ日本語だとここまで実行の機能、あと例外の情報量が多くなった、あのデモでご説明しますけど、例えばこうヌルポ、まあ、ヌルリファレンスエクセプションで落ちるときに何のオブジェクトがヌルかわからないとかいう、なんかそういう例外だったんですけれど、2017からどのオブジェクトがヌルかっていうのもわかるようになる。そんな感じです。あとリアルタイムに単体テストを実行するライブユニットテスティングも、まあ、エンタープライズ向けですけど対応しまして、でということで最初はこの人、コード参照機能の強化についてご説明します。まず最初はこの GoToAll の機能から。 ですね。はい、これビジュアルスタジオで、まあ今からやるデモはビューモデルで検索します。で VS2017 の高度参照機能の強化版の GoTo All を確認していただきます。で左が VS2015、 右が VS2017 です。ちょっと見にくいかもしれないけど、ここに境目があるんです。本当はこの2015と2017で背景色変えて分かりやすくしたかったんですけど、なんか多分同じの見てるみたいで、どっちかを白にしたら両方白になっちゃって、だから両方黒になってます。左が VS2015、 右が VS2017 です。で、はい、動かします。で、この、まあ、検索2015だとどういうのかっていうのを最初にお見せしますね。普通にビューモデルって検索します。まあなんかこの検索範囲が選べるくらいで、特に何もかっこいいものはないですね。はい。で2015、今までのやつを見たところで、次2017です。はい、なんかすでに違いますね。今検索バーが出ました。で、ここ全てに移動ってやつで、こうビューモデルってやるとなんかいろいろ出てますね。で、こうカーソルを移動するとそこに飛んだりします。で、このほらメンバーとか、これで絞り込むこともできるんですね。メンバーだけに絞り込むとか、こんな感じでプロジェクトのクラスごととか、そういうのが絞り込みもできるようになっています。なのでこのすごいリッチになったっていうのが分かりますね。はい。で、見ていただいたやつ、さっきのおさらい、 GoTo All 全てに移動の機能、2015がこうだったんですけど、これが2017とこうなりました。はい、すごくリッチになったし、まあ、見た目がすでにリッチだし、種類ごとのフィルターが可能になりました。型ごと、メソッドごと、プロパ型だけとか、メソッドだけとか、プロパティだけとか、そういうことで、あと、まあ、さっきも見ていただいた通り、カーソルを当てるとそこのプレビューが表示されるようになりました。非常にリッチになりました。次、すべての参照を検索っていうのがリッチになる。皆さんよく使うと思うんですけれど、そのこのメソッドがどこから呼ばれてるかな、誰が見てるかなっていうのを確認しますよね。まあ、コードレンズがある人は上に出てるんですけど、そのすべての参照検索っていうのがこうバーって今まで出てたのが2017とすごい綺麗になってます。それを見ていただきますね。また例によって左が2015、右が2017です。はい、左が2015、右が2017。はい、で今2015で、この iFile サービスってやつの参照を探します。すべての参照を検索ポチってやると、まあ、2015までだとなんかもう とりあえず列挙しましたっていう感じの画面なんですね。とりあえず列挙しました。で、一方2017になると、これで同じようにすべての参照検索でポチって押すと、なんか綺麗になってるんですね。このどのプロジェクトにあるかっていうので、こう畳み込めるようになってるし、こう種類ごとに分かりやすく、で、これ選択したらそこに飛びます。あ、今ダブルクリックしちゃったんでファイル開いちゃったんですけど、2015はこう選択してもこうプレビューが表示されないんですけど、2017選択するとプレビューが表示されるっていう感じで、全ての参照検索機能の強化で検索機能がリッチになったと。 VS2015 がこうだったのが、もう全出しだったのが、2017だとこのようにとても綺麗な感じになりますね。ただ今更なんですけど、ツイッターのハッシュタグにここ書いてあるので、はい、ツイートもお願いします。はい、あ、なんでかっていうと、私がセッション終わった後に、私のセッションどうだったかな、みんなの反応どうかなってツイッターを遡るのが趣味なんです。はい、ということで、全ての参照検索の機能が強化になりました。で、もう一個、ストラクチャーガイドラインっていうのが新しく追加されました。これは2015の機能強化版とかじゃなくて、2017で全く新しく入った機能です。上が2015、下が2017です。今まで左右で分かれてたんですけど、ちょっとネストが深くなるので見えなくなるので、今回上下で分かれてます。上が2015、下が2017。ストラクチャーガイドラインっていうのは、こうネストが深くなった時に、今私どこにいるんだろうっていうのが見やすくなる機能ですね。じゃあ、はい、まず VS2015、まあ、何もないですけど、その なんかネストが深そうなところをちょっと今探してて、で、あ、なんかこの辺深いですね、この辺深いで深いんですけど、まあなんか今どこのネストの中入ってるのかちょっと分かりにくい。で、一方2017なんか点々が見えてますね。この点々、こうブレスのなんか対応みたいな。で、そこにちょっと当てると、このように点々に当てると今どこにいるよっていうのが見えるんですね。今はこの行の人はどこのネームスペースのどこのクラスの中のどこのメソッドの中の今 foreach の中の if 文の中に入ってるよっていうのをやってくれる。これがストラクチャーガイドラインですね。まあこの、いや、そもそもまずこの点々が2017で新しくついたこの点々で、その点々にカーソルを当てるとこのストラクチャーガイドラインっていうのができて、今どこにいるのかなっていうのが出てきます。ということで、はい、ストラクチャーガイドライン、マウスオーバーでコードの構造をツールチップで表示してくれます。はい、ということで、はい、コード参照機能の強化が終わった。この GoToAll 見ましたね。そのなんか検索機能が強化されました。で、全ての参照を検索というのもなんか今までは全出しだったのが綺麗な感じになった。で、ストラクチャーガイドライン点々に合わせると今どこにいるか分かるようになった。次がコーディングルールの設定、細かいコーディングルールの設定が可能になりました。エディターコンフィグのサポート、この2つをご紹介します。で、まあ、まず細かいコーディングルールの設定が可能になったということで、まずその設定画面をお見せしますね。実際にどうやって設定が効いてやるかっていうのは次のデモでご説明します。まずはその設定画面だけ、左が VS2015 です。右が VS2017 です。はい、ということで、あの、一応 VS2017 にもコーディング規約をどうにかするってやつのオプションはあるんですね。あるには一応、でもすごくこう貧弱というかちょっとだけなんですね。オプションの中の C シャープの中のコードスタイルとかなんか4つだけありますので、全般こんだけなんですね。まあ、2015こんだけで、一方2017が私みたいななんか C シャープ狂いの人にはなんかたまらないようなものがいっぱいあるわけですね。例えば、こう宗教戦争がいっぱい起こるフィールドアクセスを JIS で就職してくださいとか、アンスコ始まりの人とかいるじゃないですか。私は JIS を必ずつける人なんですけど、 JIS つけてなかったらなんか警告するとか、もうエラーにしてしまうとか、そういうことをこうなんだろうやってくれるわけですね。ということで、まずこの設定画面だけ、実際に聞くやつは次のデモで。細かいコーディングルールの設定が可能になったということで、 VS2015 はなんかこんな感じでしょっぱかったんですけど、2017はこんな感じでこう警告レベル、提案レベル、エラーレベルとかそういうのから選べるようになりました。ということで、次、実際にあのさっきのやつ動かしてみます。フィールドにアクセスするとき、JIS をつけるのを強制します。で、まあ、これは VS2015 はなくて2017だけです。2015できないので、あの、こんな機械は。ちなみにちょっと聞くんですけど、こうフィールド、プライベートのあのフィールドのやつで、JIS を必ずつける派閥の人どれくらいいますか？ JIS 必ずつける。あ、違いますね。ありがとうございます。JIS はつけない。アンスコ始まりで JIS はつけない。うん。なるほど。ありがとうございます。でも JIS をつけた方がインテリセンスが絞り込めてすごくいいと思うんですけどね。まあそういう宗教の論争があるわけですが。はい。ということで、フィールドにアクセスするとき JIS をつけるのを強制するデモをします。さっきの、まあ例えばここフィールドがありますね。プライベートのピクチャーとかやって。JIS ピクチャーってこうちゃんと JIS つけてますね。で、このツールのメニューの中のオプションで、さっきのやつですね。今のところフィールドアクセス JIS で就職してください、 JIS を優先するで提案事項ってなってますね。で、私はエラーにしようと思います。 JIS をつけないとエラーになります。で、 OK。 でも聞くはずですね。だから例えばここでリファクタリングの中のこのリネーム、名前の変更ってやつで、これ 2つ参照されているので、これアンスカ始まりのピクチャーとかやって、はい、でこの、まあ、アンスコ始まりにしたので、なんかディスがついてて気持ち悪いので、こうやってディスを消すと、そうするとエラーになった、はい、エラーになった。でちゃんとエラーメッセージを見ると、なんかディスつけなよっていう感じになってます。こっちは全然エラーになってなくて、でちゃんとこのクイックのやつもこのディスを追加しますってやつで、ちゃんとこれでポチってやるとクイックフィックスでディスがついた形になるはず。あ、止まっちゃった。ここ失敗するで、だからムービーで撮ってて途中で止まっちゃった。ちゃんとディスで置換されます。はい。ちょっと待って。次。多分次はちゃんと撮れてるかも。とりあえずさっきのやつは、さっきのこう、コーディング規約を強制するやつで、ディスをつけなかったら、その、エラーになるっていうのは動いたのはご確認いただきだと思います。ちょっとさっき最後のクイックフィックスのところがなんか飛んじゃったので、ファイルなんか内容が多すぎちゃったのかな。ムービーで。で、次、もう一個だけやります。変数制限の時、型名を明示的な型指定ではなく、バー指定、強制にする。これも、よく宗教戦争が起こるやつですよね。わかると思うんですけど、これも聞こうと思います。C シャープで、その、なんだろう、イントとかストリングとか、ちゃんと型名をきっちりつける人どれくらいいますか？え、多い。ありがとうございます。え、もうバーでやる人、バー。あ、半分くらい。ありがとうございます。半々ですね。半々。私はもうバーなんですけど、なんかよくわからないやつは型をつけるけど、まあ、私はバー派なんですね。これ VS2017 です。で、これで、まあ、全部バーでちゃんと書いてますね、私は。で、バーでやって、で、なんか、今のところは、なんか、私にとったやつだが、提案でバーにならないと、なんか、ちょっと忠告が出るくらいになってるはずなんです。例えば、ストリングマイネームとか、片面を書きました、ストリングで。窓かとかやって。で、そうするとなんかこう、ピコンって出ますね。で、ここに、なんかエラーにはなってないけど、なんかバーにしないっていう提案が今出るような設定になってますね。で、今これやるとバーに戻るみたいな感じになってます。で、ツールバーのオプションで、まあ、ここですね、このバー。バーを優先するか、ビルドイン型の場合、バーを優先してください。明示的な型を優先してくださいってやつで、今提案事項なのを私はまたエラーにします。はい。で、OK。で、やると、すぐには反映されないし、何か書き始めたらすぐにこれがエラーになるはずなんですね。例えば、イントとかやって、あ、エラーになってますね。イントマイエイジが25。また、はい、エラーになります。明示的な型ではなく、バーを使用しますって書いてありますね。さっきのコーディング規約のやつのおかげです。で、クイックフィックスで、はい、ちゃんとバーになりました。クイックフィックスで、はい、バー。って感じで、絶対にバーつけなきゃもう殴るぞっていう人も、この絵によって、こう、プロジェクトごとに、こう、チームでのコーディング規約を統一することができますね。ということで、さっきの画面、こんな感じで、いろいろさっきやったのは、フィールドアクセスを DIS で修飾してくださいってやつで、DIS を優先する、DIS は優先しないってやつで、この重要度がこれ、提案事項を、で、サジェストで、あとなんか、エラーとかいろいろできるので、で、これもさっきのビルドイン型、バーを優先、ビルドイン型の場合は、バーを優先とか、明示型を優先してくださいとか、あと、これもオプションが全部バーにしなきゃダメだってわけじゃなくていろいろ選べるんですね。変数の型が明らかな場合は、なんかバー、例えばなんか、マイクラスなんとかイコールニューマイクラスとか、なんかマイクラスが何回も出てくるのなんかちょっとうざいなとか、ニューマイクラスとかいうときはもうバーにするとか、そういうふうにすごい細かい指示ができます。で、その他の場所はうんぬんとか、なんかこんな感じでできますね。じゃあ次、そのコーディング規約絶対守るマン。のやつで、次は、エディターコンフィグっていうツールがあるんですね。 で、テキストファイルでコードフォーマットルールを指定できます。で、これは、例えば、エディターコンフィグっていう、まあ、テキストファイルが、これが設定ファイルなんですけど、これは左がインデントのサイズが8である。そしたら、この、ここもこれ8なんですね。この、8コマあるんです。で、それを、インデントのサイズを4にすると、これがこう、4になったんですね。はい。私も4派なんですけど、4派。まあ、こんな感じでテキストで、コーディングのフォーマットルールを書くことができます。で、これが2017で新しく対応されたやつですね。それまでは対応してませんでした。で、はい、みんな大好き GitHub の .net のチームのページ。C シャープや VB のコンパイラーであるロズリン、.net コンパイラープラットフォームの、まあ、コードネームがロズリンもエディターコンフィグを使って開発されています。で、使用例として見てみます。さっきはこうどういうのができますよっていうのをお見せしたんですけど、まあ、実際のプロダクトではどんな風に使われているのかっていうのをお見せします。だからなんかマイクロソフトのコーディング規約とか見ると面白いですね。ということで、はい。これ github.com/.net ですね。はい、ロズリン。で、ロズリンは、ロズリンは何かっていうと、皆さんご存知、ドットネットコンパイラープラットフォーム、このネームロズリンで、オープンソースの C シャープと VB のコンパイラーです。はい。C シャープのコンパイラーはオープンソースなんですね。この中にエディターコンフィグがあります。ドットエディターコンフィグが入ってますね。ということで、中身見てみますね。はい。ということで、なんかいろいろいっぱい書いてあります。どういうのが書いてあるのかちょっと見てみますね。まずインデント、タブは殺すって言ってますね。絶対にスペースだ。私もほんとタブがあるとイラッとくる。で、インデントのサイズは4であると。はい。で、インデント、もうこの、ファイルの違いで XML の場合は2にするって言ってますね。JSON も2にする。ファイルごとに変えてます。で、これもさっきあったやつとか、同じですね。true で suggest modern language features when available だから、新しい言語の機能がついたときには、それのに提案してもらうとか、そんな感じもできます。で、prefer var everywhere が、どこでも var を優先するって言ってます。マイクロソフトの開発って今 var が好きらしいです。どこでも var をやりたい。suggestion でやってますね。はい。という感じ。で、editor config をやって、その、テキストファイル、その設定ファイルでそのコーディング規約をもうタブは絶対許さないとか絶対に4とか絶対にどこでもバーだとかそういうのをこうできるわけですね。ということで次コーディングルールの設定が終わりました。細かいコーディングルールの設定が可能にっていうのはお見せしましたね。バーにするとかそういうやつです。で次エディターコンフィグのサポートが2017で始まりました。次デバッグ機能の強化が行われましたね。これも3つくらいあります。ランツークリック、ここまで実行機能ができましたね。ランツークリックっていうやつで、まあ日本語だとここまで実行ってやつで、これが地味に便利なんですね。例外の情報量が多くなった。次、リアルタイムに単体テストを実行するライブユニットテスティングができるようになった。これで実際に、まずランツークリックから1個目の、これからお見せしますね。はい。みんな大好き、ビジュアルスタジオ。はい。デバッグ中のここまで実行、まあ、ラントゥークリックまで、ラントゥークリックをお見せします。で、ついでに、ヌルリファレンスエクセプションの発生場所がわかるってやつもお見せしますね。で、これはもう VS2017 です。その、2015との比較も見せたいと思ってるんですけど、2015はそもそもラントゥークリックないので、だから2017だけです、これは。はい。で、なんか、適当にプロジェクト作ります。C シャープの中のクラシックのコンソールアプリ、まあ、.NET フレームワークのやつ。まあ、適当に、まあ、スタティックボイドで、コンソールライト。あ、ライトのスペルが違う。じゃあいいや、コンソールログとか。とにかくなんか、あーってコンソールに出しまくるやつを書きますね。コンソール、ライト、ライン。で、あーってやって、これをひたすら。 で、でそのこのままで黙って死んでしまうので、あのなんかキーを押すまで死なないやつを書きます。コンソールリードキーで、はい。でこれを、まあ、メインから呼び出します。コンソールログ今作ったやつやります。でとりあえず走らせます。ちゃんと、あ、そうです、あーってめっちゃ出てますね。でこれでラントゥークリックをやるので、とりあえずデバッカーでなんかブレイクポイントを仕掛けます。でこうすると、はい、止まりましたね。今2個が終わった段階で止まってます。で次のラインに行くときって、まあ大体またこのブレイクポイントを次のラインにこう置くじゃないですか。で、はい、これ実行ってやって次のラインに行くみたいな、はい、次のラインに。でこれなんかブレイクポイントでいちいち打つのめんどくさいし使い捨てなのに、っていうことでなんかこう出てきましたね。この辺になんかこうマウスオーバーするとなんか出てくるんですね。ここにここまで実行しますっていうやつが出てくるんですよ。これ今から押しますね。押すと、はい、ここまで実行みたいな、こうブレイクポイントの無駄遣いしなくて済む。でここまで実行、こんな感じで、地味に便利なんですね、地味に。はい。で、まあそんな感じですね。今まで1個進めるやつにブレイクポイントを1個、もう1個やるみたいな感じでやってたんですけど、次に、あの、ヌルリファレンスエクセプションの発生場所が分かるやつをやります。とりあえず今からヌルポで殺しますね。はい、ストリング A イコールヌルってやつで、まあ、クラッシュで、まあこれ、ヌルになんか、トゥーロワーとかやって、なんかもう一個これトゥーアッパーとかやって、で実行、でリードキーで、あ、死にましたね。はい、死にました。で例外判断されてませんって、ヌルリファレンスエクセプションですって、ここ A がヌルでしたって書いてありますね。ちゃんとどこがヌルなのか分かる。また拡大すると、はい。A がヌルでした。ってことで、そう、これが、この、A がヌルでした。これ今までなかったんですね。そう、なかったんです。あの、ちなみになんか、あの、私、アメリカで、なんかハッカソンとか、その参加したときに、その、ヌルリファレンスエクセプションのリファレンスがないじゃないですか。どこがヌルかっていうリファレンスがないか、向こうの人たちジョークで、ノンリファレンスエクセプションっていうらしいですね。なんかリファレンスがないエクセプションだからノンリファレンスエクセプションとか言ってなんか言ってました。でも VS2017 からとここでこれがヌルだよっていうのがわかる、はい、っていうのをお見せしました。ということでデバッグ機能さっき2つお見せしました。まずカーソル行までの実行が直感的になるラントゥークリック、まあ、ここまで実行という機能がつきました。はい、まあ、今ここでブレイクポイントで止まってるんですけど、まあ、こうやってこうホバーすると、マウスホバーするとなんか、こうやって出てくるんですね、このカーソルが。で、ここポチって押すと、ここまで実行されます。これがデバッグ中のやつなんですけど、地味に便利です。はい。ということで、次が、例外時の情報表示の改善ですね。これ、VS2015 の画面。これもなんか、ヌルボで死んでます。ヌルリファレンスエクセプションはハンドルされませんでしたって言って、もうこれ見ての通りどのオブジェクトがヌルなのかが書いてないんですね。とりあえずヌルポで落ちたということしか書いてないが、さっきもお見せした通り2017だとこうこれがヌルだったよっていうのが、なんかコンソールラブ .info.foo.get の中のこの get、複数オブジェクトがどれがヌルか分かんないけど、平時になるとこれがヌルだよっていうのが分かるようになったということです。はい。で、もう一個あって、まあ、さらにその、他にも例外時の情報表示の改善、インナーエクセプションの中身が見れるようになりました。ということで、あとはエクセプションの他には、あの、すごくいいやつが、このインテリセンスの強化があります。VS2015 だと、まあ、こんな感じなんですけど、まあ、2017だとこんな感じっていうの。これははめ込んできました。こう、コンソール B ってやつで、なんかいろいろありますね。で、この、 こう、これ分かります？このアイコンで絞り込めるんですよ。これイベントだけとか、これメソッドだけって。絞り込みができます。最初の Go to All と同じような挙動をするようになったんですね。はい。これメソッド。という感じで、2015はこういう絞り込みの機能はなかったんですね。なんかこう、インテリセンス全出しだったんです。インテリセンス全出しだったんですけど、まあ皆さんもよくご存知で、インテリセンス全出しだったんですけど、2017だとこうやって下になんかこう、絞り込みの、こう、アイコンが表示されて、メソッドだけとか、イベントだけとか、そういうことができるようになっていますね。はい。で、次が、ライブユニットテスティング、リアルタイムにテストを実行ということです。これ実際に動いているのを確認しようと思います。今、パワポを落として、これ Windows。で、Windows で、これが今、ライブユニットテストが動いている状態ですね。文字が小さいかな。で、これがテスト対象のメソッドです。ちょっと見づらいかな。で、こう、あ、で、アド関数を書いたんですけど、こう、引数が X と Y で2つあって、必ず5を返すっていうアホな感じのやつを書きました。X と Y を入れて、これアドってやると、5を必ず返すっていう足し算のメソッド。で、これはもちろん良くないんで、これテストが通過してません。で、テストコードは今のところこう2つありますね。テスト。テスト2つ書いてます。で、これが1個目、テストメソッド1ってやつ。で、まあ、こっちお引っ越しします。テストメソッド1。で、この、例えばアンサーがこのカルクアドってさっきのこうテスト対象のこのやつを呼んで、これが2と3で渡しますってやって、これでアサートでイコールで、この期待される値とこの実際の値を比較して一致したらテスト成功って、まあ皆さんもう何度もやってると思う、ユニットテストのやつ。で、もし5だったらテスト成功ってやつで、これがテストが成功しているっていうやつが出ています。例えばこれを5を8とかにすると、これが、ちょっと今時間がかかってるかな。あ、両方×になりましたね。はい、これがテスト失敗しました。で、次が、例えばこれ、4と9を渡したら、あ、4と5を渡したら9になるはずだっていうやつ。で、例えばこれも、これが9になった。どうかってやつで、これでちょっと待つと、今これなんかぐるぐるマークが出てますね。で、ちょっと待つと、はい、下のテストは成功しましたね。で、上がダメって。いうことで、なんかこの関数はおかしいぞってことで、まあ、当然これはおかしいので、x とやったら、x 足す y になるはず。だということで、こうすると、ちょっと待つと、時計マークが出てるので、そのうち、はい、テストが全部通った。ってことで、リアルタイムにテストがこれも実行されるという機能がライブユニットテスティングですね。どうやってやるかっていうと、このテストのやつのライブユニットテスティングってやつで、なんか、オンオフができます。今もうやめたんですけど、このテストでライブユニットテスティングで開始ってやると、これでリアルタイムにテストの結果が反映されるっていう便利機能が使えます。これも2017の、これはエンタープライズ版の、まあ、新機能ですね。はい。ということで、スライドに戻ります。なんか、パワポを、その、マイクロソフトの社員だと、マイクロソフトインサイダーみたいなやつが、こうできるんですね。だから私その毎回そういうやつやると、私そのなんだろうそういうのエッジのやつ好きだからいつもそれにするんですけど、めっちゃ毎回重くなって大変ですね。 はい、ということで、もうさ結構ヒヤヒヤで死にまくるんですよ、このプレゼンテータービューにすると。今は大丈夫だったんですけど、ちょっとヒヤヒヤでした。ということで、リアルタイムにテストを実行。これを、まあ、動いてるところだけ見ていただいたんですけど、まあ、ブログに私書いておいたので、ぜひ、まあ、ak.ms/chmod で私のブログが出てくるので、その中に出てきます。次、C シャープの話。C シャープはマイクロソフトの開発したプログラミング語、そうですね。当たり前、当たり前。ということで、C シャープの名前の由来なんですけど、どうして C シャープって名前かご存知の人どれくらいいますか？知ってる人、C シャープどうして C シャープって名前？ありがとうございます。意外に少ない。2割くらい。意外に少ないんですね。意外に。C 言語がなんか進化すると、なんか C++ になるみたいな、その互換性鬼のようになんか維持しながら頑張ってる C++ さん。で、C++ が進化したら、C++++ になるのかなって思いますよね。でも C++++ ってなんかプラプラしすぎだから良くないってことで、はい、プラプラをプラプラの上に乗せてみたらどうかなっていうので、でこれで C# みたいな。本当の話ですよ。このエピソードすごい可愛いから好きなんですけど、これ本当の話で、だからこう C が進化して C プラが進化して C# みたいな感じ、名前の由来です。で、モダンな機能を取り入れて進化し続けています。オープンソースで開発されています。皆さんご存知だと思います。名前の由来は確かにそうですけど、C プラとは全然似てない言語です。はい。なので、モダンな機能を取り入れて進化し続けていますってやつで、まあ、最近はいわゆる関数型言語とかをすごい意識してるみたいですね。で、C シャープの一押し機能、これ C シャープ7の新機能じゃないですけど、塗る上限演算子とか塗る型演算子とか、まあ、いいよねっていう。C シャープ6で、出てきたやつですね。で、C シャープ5以前だと、まあ、こんな感じでやってたんですけど、まあ、このちゃんとこう、ヌルチェック、プレイヤーがヌルじゃなかったら、これで、で、ヌルだったら、こうします、だったんですけど、はい、これ、C シャープ6以降だと、これで、もう、これが同じこと、全く同じことをするコード。これは、この、これがもし、ヌルじゃなかったら、これがもしヌルじゃなかったら、これの中のネームを返す。でもしこれが、まあ、ヌルだったら、これ。これ、もうこの派手な派手な元からってやつなんですけど、まあこれ。ノーネームってやつ。そんな感じで、なんか、いい感じに書けます。次、非同期処理、Async Await。C シャープ5の機能ですね。C シャープ4以前はなんかこんな風にこう、書かないといけなかったんですけど、これが、こうなると。すごいかっこいい。これでアウェイトで、ここでこう待ってるみたいな。で、これでエーシンクつけるってやつで。で、すごいいい感じに書けるんですね。そう。この非同期処理がすごくいい感じに書けるのはかっこいいと思います。ということで、次。あ、そう。このアニメーションつけたの忘れてました。これエーシンクアウェイト。はい。ということで、コレクション操作リンク。C シャープといったらもうリンク。まあ、これがこうなると。とてもかっこいい。はい。なんかこれ、一見見て何をしてるのかちょっとよくわかんないじゃないですか。これちょっと何してるのかわかんないけど、なんかこう、リンクを使って書くとこんなに素晴らしく書ける。ということで、はい。C シャープ7の新機能。立ち戻り値を可能にするタプル。これが、まあこれ、立ち戻り値をやろうとして、今までこのアウトや使って何とかしてたんですね。アウト使って何とかしてたと。で、これ呼び出し側がこれ。で、これ、ちゃんと引数にこうアウトつけてってやつやってたんですけど、立ち戻り値を可能にするタプルをすると、これタプル。これ、型がこうなんですよ、型が。これ、型名がこんな感じ。イント、ダブルイントみたいな感じで定義できて、で、リターンもこんな感じ。リターンもこう、カッコの中で。で、呼び出し側が、そう、呼び出しもこんな感じで書くことができます。すごい、タプル。で、そう、タプルがすごい、なんか、こう関数型意識してるなって感じですよね。じゃあ次行きますね。次。出力変数宣言。まあ、細かいんですけど、これがこうなる、こうなったよってやつ。今まで、あ、そう、これ、こんな感じで書けるんです。今まで、イントナムって外で宣言しておく必要があったんですね。で、アウトナムみたいな感じで、デフでイントトライパースする必要があったんですけど、今はもう、1行で書けるよ。はい。ということで、次。型スイッチ。これがこうなる。 なんか C シャープ7で、まあ、弱いパターンマッチが取り入れられたよっていうやつなんですけど、まあ、それが、まあ、弱いパターンマッチ。パターンマッチできたよって言ったら関数型の人たちにすごい殴られるので、ガチ勢に。はい、これはもう型スイッチって言った方が無難なんですね。型でのパターンマッチです。5分前ということです。はい。ということで、まあ、これがこうなる。型で、こう、条件分岐ができるわけですね。はい。今まではその型スイッチがあるまでは、これ、アズとかで、で、こう、ヌルじゃなかったら、これ、なんか、この型だったってわけだねって言って、こんな感じをしてたんですけど、そう、この、コンソって型だったらこれだねっていうのを、こうなった。もしコンスト型だったらこうするっていうのが書けるようになったわけですね。はい。次、ローカル関数。関数の中に関数が書ける。これは before, after みたいな。before, after。わかりますか？このブレスの中に、この関数の中に、この関数が定義されているわけですね。これがローカル関数。関数の中に関数が書ける。ということで、次、スロー式。この、今までは、スローニューアーギュメントヌルエクセプションとか、なんかこんな感じでやってたわけなんですけど、もしネームがヌルだったら、うんぬみたいな。が、こうなると。もし、ネームが、まあ、ヌルじゃなかったらネームにしますとか。もし、ヌルだったらこれ。まあ、その、スローが式になったことで、こうやってこう、この中にこう書けるようになるわけですね。今まではこう文だったので、こんな感じでこう一行にこうやって書く必要があったんですけど、スロー、文がこう式になったことで、こんな感じで、もしネームがヌルだったらこうしますよ、みたいな感じで書けるようになりました。ということで、C シャープ6から7への置き換えでも、やろうと思っていたのですが、時間があと3分で、でも大丈夫です。やらないわけじゃなくて、まあ、私絶対で喋りすぎるから時間なくなるだろうと思って、プラン B を用意していまして、ショートカット版 C シャープ6で書いたやつを、なんかこう、C シャープ7に書き換えるっていうデモを作ってきたんですね。で、それで手順が全部 GitHub に載せてあります。こう、チョマドリポジトリの C シャープ6と7サンプルってやつで。で、このコミットの中を見れば、例えば、まあ、今 C シャープ6の時点で書いたやつで、例えばこれタプル。この、もともとは、この関数のノリ、タスクをこの、本当はこうテキストとエクセプションを一緒に返したかったんですけど、こんな2つ返したいからどうしようかって言って、今までは C シャープ6まではこんな風にクラスを作って、戻り値用のクラスをわざわざ作ってやってたんですね。こんな2つしかプロパティないのに。なのを、その C シャープ7からタプルに使えるので、これタプルでこうやって使えるわけですね。こうやって。これが C シャープ6までで、こう、わざわざこう、これのためだけに定義した型。で、これをこうやって、カッコでタプルで返すことができる。で、それちゃんとこれも、ニューでこの、もちろん、この戻り値も、これがこうやってこうタプルで、丸カッコでこうやって、まあ、ストリングと、何でしたっけ、このエクセプションみたいな感じで書くことができます。これがタプル対応した版。次はこのコミット録、次。質入力変数宣言。質入力変数宣言。はい。まあ、これだけです。さっきも言ったように、今まで C シャープ6までは、こうやってこう、外出ししてたんですね。int i とか言って、それを out bar i みたいな感じで書き取りになりました。はい。これだけ。まあ、トライパースとかでよく使いますね。次、型スイッチと値の破棄。値の破棄も C シャープ7の新機能ですね。まあ、型スイッチ。まあ、今までは、これが、エラーが is argument exception だっていうのだったらっていうふうに if 文で書いてたんですけど、もう今度からは、こう、型のこのパターンでいけるわけですね。リザルトエラーで。もし、リザルトエラーがこう、argument exception だったら、今まで is なんとか、as なんとかだったのが、エクセプションだったら、しかもこの変数いらないので、変数捨てるときは、このアンスコで捨てることができます。これが C シャープなどの新機能の一つ、値の破棄ですね。で、こうします。次。もしリザルトのエラーが Web エクセプションだったらってやつで、こう引数受け取って、まあこんな感じでエラーなんとかっていうやつね、書くことができます。デフォルトはこれです、みたいな感じで。今まではその C シャープ6まで as なんとか、is なんとかでやってたのを C C シャープなのでこうやって型のなんかスイッチで書くことができます。はい、そんだけかな。はい、もうそれがラストコミット、なんと3時間前に完成したデモみたいなギリギリということで、あ、残り7秒だ。ちょっとこれパワポが起動するのが30秒くらいかかるかもしれないはい、ということでこれがあのさっきのやつ GitHub.com ちょまど C シャープ627サンプルコミズマスターってやつです。はい、まとめ、まし2017の便利機能はこんだけあるよみたいなやりましたね。 Go to all とか全ての参照検索機能の強化、ストラクチャーガイドライン点々線とかありましたね。あとコーディングルール、まあ、タブは殺すとかができる。で、あのデバッグ機能の強化も行われました。で、私が言いたいことはこれです。 Visual Studio 2017は最高の IDE だ。 C シャープ7はいいぞってやつです。本当にいいぞ。はい、ということでセッションアンケート、このセッションはハッシュタグが確か TL01 です。 TL01 で、この後は Ask the Speaker がいまして、私がいます。ということで質問があったら、ということでこれが私の終わりになります。私すごいビジュアルスタジオが大好きなのでアサインされて、本当に私なんかザマリンの人みたいな感じだったよね。本当にビジュアルスタジオの話できてすっごく嬉しかったです。すごい好きなので C シャープとビジュアルスタジオが、ということで本当に朝早い中ありがとうございました。